質問はですね、死んでいくときに苦しまずに死んでいく。死んでいくには、どうしたらいいでしょうかと、こういう質問ですね。これはですね、質問はその少しでも減らすという質問なのか、それとも究極的になくしていくという質問なのか、どちらでしょうか。
今の段階では減らしていくっていう、
減らしていくっていうことですね。少しでも減らしていくためにはどうしたらいいでしょうかと。いや、完全になくすっていうことはできなくても、多少は減らしていきたいと、こういう質問ですね。はい、わかりました。苦しまずに、死んでいくためにはどうしたらいいのかと言いますとですね、一つ買って一つ捨てるですね。一つ買って、一つ買ったらですね、一つ捨てる、ね、例えば自分がお箸を買ったら今まで使っていたお箸を捨てる、ね、自分がお茶碗を買ったら今まで使っていたお茶碗を捨てるね。自分が何か服を買ったらですね、今まで、使っていた服の中で使わなくなるであろう服を捨てるということです。はい、これが苦しまずに死んでいく、方法です。これをすることによって何が変わってくるかと、ね、何が変わってくるかというと、買う前と買った後とですね、物が増えてないということなんですよ、ね、買う前と買った後と物が増えてない、ね、こういうことを繰り返すと、物が増えていかないんですよ、ね、物が増えないということはどうなのか、どういうことなのか。今までは私たちはですね、どういうことに楽しみを持って生きてきたかというと、自分のものにしていくと、ね、自分のものにする。今まで、人のものだったものをお金を出して自分のものにすることに楽しみを感じていたわけです、ね、例えばお店に行ったら物を買うことが楽しいですよね。本だったら読みたい本を買う、ね、そういうことが楽しい。服だったらね、カタログでこう見てるときは楽しくないですか、ね、インターネット開いてね、あ、こんな服もいいな、あんな服もいいなっていうことが楽しいですよね。そうやってお金が貯まったら、じゃあこの服を買うとかね、お金がなくてもクレジットで買っちゃうとかね、そうやってこう欲しいものがあったら何でも自分のものにする、ね、これが、楽しみなんですよ。自分のものにするか、自分のものにするということが ですね、楽しみ。私たちの楽しみとは一体何ですかって言ったら、今まで人のものだったものを自分のものにすることが楽しみ、ね、男性だったら今まで人のものだった女性を自分のものにする、結婚することが楽しみ、ね、自分のものになる。お金を出して人が自分の思い通りに動く、ね、動く。会社を設立して自分の会社を作る。そこでは自分の思い通りに人を動かすことができるし、自分の思い通りに、その会社をすることができる、 こういうことが私たちにとっての楽しみなんですね。当然こういうことが楽しみっていうことは、自分のものになったものが今度は
自分のものになればいい、
全部自分のものになればいいっていうのを執着と言います
。
ね、だけど自分のものにしたいと思っても、やがて無常がやってきて自分のものではなくなる。つまり自分のものだったものが今度は
人のもの、
そう、人のものになる。自分のものにすることが楽しみならば、人のものになることは
苦しみ。
苦しみ、そうですね。これが死の苦
しみ。この時の人のものっていうのは死、
つまり置いていかなければならない、つまり自分のものではなくなったということは人のものになった。今までは自分のものだったこの肉体さえも、置いていかなければならない、ね、人のものになる、ね、そうすると自分のものに付随していたお金も財産も地位も名誉もね、服も本も家も全部置いていかなければならない、ね、それは自分のものにして楽しんだ分だけ、喜んだ分だけ人のものになって苦しまなければならない。これが死んでいく時の苦しみです。だから死んでいく時に執着で苦しんだ人っていうのは、それだけ自分のものにしたものが多いんですね。自分のものにして喜んでいたことが多いので、その楽しんだ分だけ苦しまなければなりません。だから執着の楽しみっていうのは、味わった分だけ苦しみを味わいます。人生をかけて楽しんだものは、わずかな間にその苦しみという反動がやってくるわけですね。ゆっくりゆっくりね、50年も60年も楽しんだとしてしましょう。そうすると死ぬ時には50年間分の苦しみがやってきますねえ。一生懸命お金をかき集めている人、いやーこれはね、ほんと死んでいく時に大変なことが起きますよね。
あれ、なかなか芸能界を引退しない人とかも、
まあなかなか芸能界を引退しない人だけじゃないですね、なかなか政界を引退しない人もそれは自分のものになっていたね、いわゆる代理士の席がね、人のものになる。これは苦しいですよ。今まで先生先生と言われていたのがね、言われなくなる、ね、例えば会社のね、社長さんだったらですよ、その毎年ね、お中元とかお歳暮だったらね、たくさんね、いろんなものが来るね、ところが社長を引退してさ、隠居生活が始まったら、お中元になってもお歳暮になっても誰も来ない、ね、そう思うとね、やっぱり社長じゃなくて会長になりたいと思いますよね。ね、社長は譲っても私の立場は守られると、会長がいいですよね、死ぬまで会長。そうするとお中元になってもお歳暮になってもちゃんと来る。これがいわゆる執着というものです。でもそうやって執着の楽しみを味わえば味わうほどですね、人のものになっていくことが苦しみ、自分のものではなくなることが苦しみなんです。だから自分のものにするという楽しみしか知らない人は、必ず死んでいくときに苦しみです。こういうことですね。つまり自分は何が楽しみかって言ったらですね、物を買うのが楽しみ、100円ショップでね、物を選んでこう自分のものにしていくことが楽しみ、でカタログを開いてね、どんな本物を買いたいかなとかって考えるのが楽しみ、ね、それは自分のものにすることが楽しみということで、こういう楽しみしか知らないってことは必ず苦しむってことです。 まあ、苦しまずに死んでいくためには、この楽しみ以外の楽しみを知らないといけないんです。
例えば一つおやつがあったら人になんかちょっと分けて、
この人に分けてね、そして喜んでもらいたい、これはいわゆる思い通りにしたい。
ああそうかそうか
ね、自分の持ってる、ね、おやつを人に渡して、人がおいしいって言ってくれると、うーんそうそうそうそう、これはね自分の思い通りにね喜んでもらいたいっていう我がついてますよね。ところが食べてもね全然ねお礼も何も言ってくれないでね、あげるんじゃなかったわこれはいわゆる自分のものにするという楽しみです。まあ、ものじゃないけど思い通りにしたいという楽しみです。
例えばそういうなんかあげるじゃなかったって前も思ってても、今はあそういう人もいるんだなって受け流せたら、ちょっと成長したってことですか。
成長したってことですね。まあこういう人もいるんだな。だけど結局こういうことを楽しみだと、ね、これが楽しみなんだと思っている心がなくならない限り、それは苦しんで死んでいくわけです。死ぬ時に苦しむわけですね、当然。つまり楽しみといったらですよ、例えば海外旅行に行く、ね、遊園地で遊ぶ、ね、お金を出して美味しいものを食べに行く、ね、人に思い通りに動いてもらう、ね、そういうことが楽しみだとパッと思いつく人は、それは間違いなく自分のものにすることが楽しみだ、ね、
皆さんの楽しみ、今のところちょっと思いつかないですね。
ね、例えばね、車に乗ってね、じゃあ今日はね、スキーに行こうと思ったらね、まあ、早くこう一刻も早くスキー場に行こうとか、遊園地にね、今日は遊びに行くぞってなったらね、もう遊園地までの道のりをね少しでもスピードを出してね、ブルーンって言ってね、もう目的に着くことが楽しみね。そういうの、これはいわゆる自分のものにする楽しみです。こういう楽しみしか知らない人は間違いなく苦しんで死んでいきます。なぜかといったら、死というのは自分のものになったものが人のものになっていく、ね、しかも突然ですよ、全てがなる、ね、だから当然苦しむわけです。しかも一生懸命頑張って生きてきた人ほど自分のものにするという楽しみを貪ってきたということになるので、当然激しい苦しみがやってきます、ね、それを味わわせてくれるのが一つ買って、つまり一つ買うというのは一つ自分のものにする、一つ捨てる、一つ人のものになる。つまり楽しみと苦しみを同時に味わうと、だんだん楽しめなくなってくるんです。魅力がなくなるんです。その代わりね、苦しみが減るわけですね。ね、一つ自分のものにする、やった、でも一つ人のものになる、一つ自分のものにする、嬉しい、一つ人のものになる、嫌だな、今度一つ自分のものにする、ね、一つ人のものになる、やっぱり楽しみたい、10個自分のものにする10個する人のものになる、ああ激しく苦しいと、こうやって、自分のものにするということと人のものになるということを体で体験していく、それをね、こまめにやっていくと、だんだんこれは楽しみじゃないんだってことが分かってきます。つまり苦しみと待っている楽しみなんてね、楽しくないじゃないですか。どうですか、今日一日何やってもいいですよ、その代わり明日死にますけどって言ったらね、楽しいですか、今日一日が。ね、遊園地を行ってね、たぶんね、ジェットコースターに乗っていたとしてもですよ、ああ、今日が終わるとね、ね、死んでいくんだと思ってね、今日一日だけでも楽しもうって思います？ ね、今日は海に行って朝だぞーとね、でも今日が終わったら明日は死ぬんだと思って楽しめますね、楽しめないでしょ。ということは、苦しみが待っている楽しみなんていうものは楽しくないんです、ね、私たちの楽しみっていうのは、とにかく苦しみが待っていないっていうことが楽しいんです、ね、ところがまだ私たちに知恵がない、つまり先を見る力がないときは、その先が見えない、この苦しみが待ってるっていうことが見えてないんですよ。例えば物を一つ買う、10年後に捨てるとなったらね、10年間苦しみを見なくて済むわけ。そうすると、あ、なんか楽しいだけってことになるでしょ。先送りにできるから苦しみはね。だから自分のものになって楽しい、だけど捨てるのは10年後20年後30年後になればね、10年間他のいろんなものを自分のものにしていくでしょ。そうすると全部先送りにしていくから、まあ、そうすると人生楽しいってことになってくるじゃん、ね、楽しいでしょ。一つ買って一つ捨てたらですよ、楽しみを味わう、苦しみを味わうと。楽しくないんです。ね、だけど、ね、一つ買う。10年後に捨てる、ね。そうすると、10年後に苦しみを先送りにできるんですよ。そうするとね、なんかね、苦しみがやってこないかのように思っちゃうんです。10年間も楽しむとね。その10年間がね、当然ね、一つの楽しみではね、満足できないから次から次へと買っちゃいますよね。そうするとそれを全部10年後、10年後、10年後っていうのが死ぬってことですよね。死ぬ時に、死ぬ時にこう送っていこう、この苦しみを。ね。よくあるんですよね。あのおじいちゃんとかおばあちゃんとか物をたくさん蓄えててね。捨てようとするとね、わしが死んでから捨ててくれと。ね。いやいや、おじいちゃん。ね、私はね、おじいちゃんを苦しませたくないからね、今この捨てないんです。今はダメじゃん。今は死んでから、死んでから捨ててくれ。わしが死んでからとかね。それはね、どうしてかって言ったら、もう全部先送りにしたんです。いつまでね、先送りできるか。死ぬ時までね、先送りできるんですね。だからどんな苦しみがやってくるかっていうことを知りたければね、一つまず捨ててみてください。その苦しみね、味わってください。はい、家の中にどれだけのものがありますか。はいね、10個あったらその10倍、100個あったらその100倍、1000個あったら1000倍。お金もね、ね、当然その額によってね、苦しみの度合いが決まってきますよね。どれぐらいありますか。100万円ですか、1000万円ですか、2000万円ですか、1億円ですか。もうその倍で倍倍倍倍ってね、苦しみがね、増えますよね。こういうことを話をすると、まあ、今のうちにちょっと苦しんでこうと思いません？ね、やっぱり死ぬ時に一度に生産って苦しいでしょ。全部先送りってしててね、死ぬ時に一気にドーンとやってくるよりは、今から一つ一つ捨てて、ちょっと苦しみを減らしておこうかなと、ね、これはいわゆるこういう楽しみを味わったからのってことなんです、ね、自分のものにするという楽しみを味わったから人のものになるという苦しみを味わわなければならない。これは楽しみを味わった分だけ苦しみはやってきます、ね、本当は一つ買って一つ捨てていけばほとんど苦しまなくても済むわけですね。ところが私たちはですよ、一つ買って、まあもったいないからいつか使うこともあるからってことで取っとくんです。取っておくってことはね、苦しみは取っておくってことです。ね、苦しみは今味わいたくないから、後にね、楽しみはね、取っとかないとね。ねえ。で、ちょっと後回しにするわけ。苦しむのは。 ね、捨てる苦しみを味わうのをちょっと後回しにしておくわけですよ。ねえ。そして、なんていうんですかね、またその間にね、自分のものにしていくわけですね。人生やっぱり少しでも楽しみたいですからね。自分のものにする、自分のものにする、自分のものにする。だけど、苦しみはね、やっぱり取っとかないとね、後回し、後回し、後回し。大丈夫ですよ。安心してください。ね。その苦しみは必ずやってきますから。ね。もうね、なんか自分で苦しまなくてね、ずっと苦しんでね、暮らしているとね、ああ、苦しみっていうのはやってこないんじゃないかってね。なんか少しね、不安になったりするわけですよ。ね。こういう話を聞いてね、一つ自分のことにするとね、一つね、人のものになってね、苦しむと。必ずね。こういうふうに聞いていてね、苦しみがやってくると聞いていたけど。捨てるまではね、やっていきませんから。ね。だからもう、あれはどうだったのかなってね、ちょっと不安になったりすることもあるわけですよね。どうなのかな、大丈夫です。安心してください。必ずやっていきますから。はい。必ず人のものになって苦しむ時がやってきます。ね。だから人生というのはですね、まさに、苦しむために生きているようなものなんです。苦し、まあ、最後に苦しみを味わうためにね。だから死んでいる時にね、ものすごく苦しんでいる人っていうのはもうよっぽどね、人生において執着してきた人なんです。普通はね、ある程度年になったらね、物を捨てていくからね、ね、昔のね、ご老人はですよ、みんなね、年を取ったら仏門に入りましたね。そして心穏やかにね、物に執着せずに暮らしていたんです。なんでか、それは死んでる時に苦しみたくないからですよ。少しでも苦しみを減らしたいからね。まあ物に執着してね、あれが欲しい、これが欲しいっていう風にもう思うことを捨ててね、せめて残りの人生を心穏やかに静かに生きていきたい、ね、いろんな財産があったとしてもその財産を全部子供に譲って、ね、そしていろんな自分の身の回りの、ね、必要なものだけにして、ね、残りの人生を静かに生きていった、ね、何歳からだったら50ぐらいからそういうふうにやってたんですよね。人生50年の時代でした。ところが今はどうですか。人生80になっても90になってもね、まだまだバリバリ頑張りますってね、執着バリバリですね、もう死ぬまで頑張ってますよね。死ぬまでね、その捨てることよりもかき集めることをね、必死になってやっておられるようですけど、これはね、どうなんでしょうね。昔と比べて昔の人はね、もっと穏やかに死んでいたような気がします。今はどうかな。ね、大変な苦しみがやってくるわけですね。当然のことです、ね、これ真理ですか。一つ自分のものにすると一つ、人のものになるという苦しみを味わわなければならない、ね、それを人生かけてかき集めてきた人はこれが自分のものではなくなる時が激しい苦しみとなってやってきます。だから、この幸せや苦しみから抜け出していくことが、心が清らかになるとこういうことなんですけど、このことについてですね、教行信書に教えられていますので読んでみたいと思いますけど、416ページ、左から2行目にですね、一つには諸楽を断ずるがゆえにと。諸楽を断ずる、ね、心が清らかになっていくということは、ね、左から2行目ですね、416ページの左から2行目ですね。諸楽、諸楽っていうのは私たちが今楽しみだと感じているものが楽しくなくなるということ。無理してじゃないですよ。もうそれは楽しみじゃない、これは楽しみではなく苦しみなんだということを、悟るから、一つの悟りです。 ね、私たちは自分のものにすることが楽しみなんですけど、その自分のものにした楽しみというのは必ず苦しみとなって返ってくる、ね、だからどんなに楽しくても苦しみがやってくるとそれは楽しくなくなってしまう、ね、ただ心が清らかになる、つまり知恵が身についてくると、この先の苦しみが分かるので、前の楽しみは楽しみじゃなくなる、ね、それが諸楽を断ずるということですね。楽を断ぜざる者は名付けて苦となす。この楽しみを味わいたい、自分のものにしたいというね、楽しみを味わいたいと思っている人は、それは結局苦しんでいる人なんだ、ね、もし苦あれば大楽、涅槃という世界はね、大きな幸せな世界ですから、それは苦しみがあったらそれはね、本当の幸せな世界とは言いません。ということで、私たちが幸せと呼んでいるものが幸せじゃない。それを体で体験するために一つ買って一つ捨てるということを繰り返していくわけです。だから整理をしてね、全部捨てたらじゃあそれで終わりってことじゃないんですよ、ね、心がけて必要なものを買っていくということが必要です、ね、買っては捨て、買っては捨てっていうことを繰り返していかないと、そのこの楽しみというのが幸せじゃないっていうことに気づきません、ね、整理をしました、はい終わりですではなくて、身の回りの必要なものを心がけてね、必要だったら買っていただきたいんです、ね、そして買ったらもう捨てていくわけですね、使わないものをね、買っては捨て、買っては捨て、買っては捨てっていうことを繰り返していくことによって、私の楽しいと感じていたものが楽しみじゃないんだなということが分かっていくということは、何が今度ね、楽しみに変わってくるかとね、一つ買って一つ捨てるということを繰り返していくとですね、自分のものにするということが楽しくなくなる。じゃあ何が楽しいのか、で何が楽しみなのか、それはですね、一つには物や人を大事にする、ね、こういうことが楽しみに変わっていきます。つまり今までは自分のものにすることが楽しみだったのが、ね、この自分の買ったものを使うことが楽しみに変わってくるわけです、ね、使う、心がけて使っていくことが楽しみなんです、ね、それは物が増えていかないですから、物を大事にするってことはですよ、物をよく見ていく、世界にあるものを正しく見ていく、自分のものをちゃんと見てあげる、ね、人も見てあげる、自分もちゃんと見てあげる、そういうことが楽しみに変わってくるわけですね。これは執着の楽しみではないんです、ね、いわゆる自分のものにするっていうことは、いわゆる変化しないものだというふうに世界を見て自分のものにする、大事にするっていうのはちゃんとものを見てあげるっていうことですから、変化を楽しむ、ね、変化を楽しむ。私たち今までは変化しないことを楽しむんです。変化しないってことはどういうことかって言ったら、一旦自分のものになったものは永遠に自分のものなんだって思って関心が薄れるんです、ね、だから私たちにとって関心があるのは、人のものになっているものが自分のものになるときに関心がある、ね、例えば何かこう団体を作ったとしてですよ、未だまだ入会していない人を 入会させることが関心がある、ね、入会した人が離れていくときに関心がある。一旦入会した人を、ね、この入会した人はもうこれは自分のものになったから、その途端、ね、入会したときから関心がある。こう入会するまではさ、いろんな風にお世話してもらえるのにさ、入会した途端にですよ、あ、なんかみんなどっか行っちゃったなって、ね、その人たちがみんなこうまだ入会してない人たちにこう、ね、向かっていくわけ、ね、これはいわゆるそういう楽しみしか知らないから。だから、あ、自分の身内となったわけ。入会するってことは自分の身内になる。結婚するまではね、ね、好きですよ、好き好き好き好きとかって言うわけですよ、男性だったんですよ、ね、女性に対して、ね、君のことを一生愛するよとかって言うわけですよ、ね、ところが自分のものになった瞬間から、ね、今度は他の女性のことが気になる、ね、こう目がそばに向くわけ。そうするとね、奥さんとしてはね、じーっとね、あんたどうしてね、あの言葉は何だったのと、嘘だったのと、で、私のこと一生愛するって言ったじゃないのってね。ところがね、男性としてはね、どうしてこの心の変化が生まれたのかわからないけどね、あの時はそう思ったんですよ、ね、あの時はね、私のことを一生愛するつもりだったんだよね。ところがね、結婚した途端ね、なんかね、気持ちがスーッと消えてくる。あんなに好きだったはずなのに、なあ、あれどうしてなんだろう、ね、ところがね、次奥さんがね、離婚を突きつけた瞬間からね、あなたちょっと別れましょうって言った瞬間から、君しかないんだよ、君一人なんだ、あなたしかいない、行かないでとかって言うわけ、ね、それに、説得されてね、あ、そうなのか、こんなに私のことやっぱりね、必要だと思っていたのかなと思って、また諦めると途端にスーッて消える。こういうもんなんですよ、こういう楽しみっていうのは、ね、だからこの楽しみしか知らないってことは、結婚しても幸せがないってことなんです。だからね、よく言われるんです、結婚は人生の墓場、ね、結婚するまではね、もうこの女性と結婚して、なんとか落ち着きたい、安心したい、幸せになりたいとかってね、男性は思う。ところが結婚するとね、途端に気持ちがスーッと消える、ね、こういう楽しみだ。自分のものになった、そしたら変化しないの、こうね、もうこれは、もうこの人は自分のものだから、次の関心のある女性へと向かう。そうするとね、女性としてはですよ、私のね、私はあなたのタイプじゃないからね、他の人に言っちゃうのかなとかってね、思う。そうじゃないんです。タイプじゃないからじゃなくて、自分のものになった瞬間に楽しみがスッと消えるんです。はい。そうでしょ？ね、大体こう、整理したときにさ、ああ、こんなことがあったなとかって思いません？こんな本があったなとかね、こんな写真があったな、日頃なんて写真なんて全然見ないでしょ。ところが整理してなく、どれを捨てようかなとなった瞬間、惜しい惜しい、これは使うとかね、日頃は全然使ってない、全然見てないんで、いざ捨てようとした時だけ、ああ、これは使うから取っておかないととか言ってね、取っておくとまた使わないんですよ。それと同じように人もそう扱うんです。自分のものにするときは必死なのに、ね、自分のものにするときは愛します、どうにかして何とかして自分のものにしようってするのに、結婚した途端気持ちがスーッと消えて次の関心事に進んでいくわけです。これはこういう楽しみなんです。だけど、一つ買って一つ捨てるということを繰り返してきた男性にしろ女性にしろですね、こういうことが楽しみじゃないということが知らされてくるので、やっぱりね、結婚したら奥さんのためにもうね、奥さんを大事にしてあげようって思う。それはその幸せっていうものは育てていくものだ、 ね、つまり自分のものにするってことが楽しみの人は、自分のものになった瞬間もこの結婚における楽しみは完成したと思うんです。だから満足する、うん、これでもう何も見る必要はない、次の人だ、次の仕事だ、次はこれだっていうふうになる。ところが、物事っていうのはね、諸行無常、全てのものは変化しているから、ね、だから刻一刻と変わってるわけです。例えば夫婦生活って言っても、変わっている。子供が生まれたりね、そういう何かこう二人で育てていったりとか、いろいろ変化している。ところがその変化していることが見えない、自分のものにしようとしてる人はね、これが本当の意味で、本当の意味の楽しみ、変化していくこと、変化していくっていうのは育てていくっていうことですよね。まず一つ目、ね、育てる、ね、例えば男女の中だったらね、結婚した時が完成じゃなくてね、結婚した時がスタートなんですよね。そこからいろんなことがあっても、それをこう2人で乗り越えていく、ね、絆を深めていく、愛情を深めていく、そういうものが幸せなんですよ。それはお金では買えないんです、ね、ところがこっちの楽しみしか知らない人は、もう結婚した時からです、もう完成しちゃってるって、もう変化しないと思ってるわけです。実際は2人の心はどんどんどんどん変化しているんだけど、関心がないから変化していることに気づかない。そしてある時、もう奥さんが耐えきれなくなって、あなたは別れましょうっていうふうになった時に初めて変化に気づく。どうしてこんなことが起きちゃったんだろう。こうなって、何とか修復しようとしても、もう取り戻すことができなくて別れてる。だから一つのものでもね、変化していってるんですよ、ね、例えば自分のものにした奥さんであっても、自分のものになったものであっても、刻一刻と変化しているんです、ね、それをね、いろんな変化がありますね。もの自体が変化するということもあれば、そのものに対する思いも変化していく。そういう変化を感じながらそれを楽しんでいく、それが本当の楽しみ。物を育てていく、人を育てていく、それだけじゃなく価値を高めていく、ね、ね、だから人を増やしていくことが楽しみじゃなく、人を育てていく、その人の価値を高めていく、何かこう団体を作ってですよ、入会させることが楽しみではなくて、そのね、所属している人たちが本当にこうみんな喜んでいく、価値が高まっていく、成長していく、そういうことが楽しみなんだ、ね、どちらをね自分の中の楽しみとするかっていうことによって全然違うわけですよ。変化を楽しむっていうことは、最終的に死んでいく自分の人生を楽しむっていうことでもあるわけです。死というのは一番大きな変化ですから、その死に向かう変化、ね、死に近づいていくいろいろな変化を楽しんでいく、ね、これは死を受け入れていくってことになるので、死ぬ時に苦しまなくて済むようになる。これが本当の意味の楽しみです。つまり自分のものにすることが楽しみなのか、ね、自分のものにしたものをですね、よく見てあげる、大事にしてあげる、使ってあげる、そうすることによって変化が見えるわけですね。その変化を楽しむか、ね、変化しない世界と思い込んで人のものを自分のものにすることが楽しいのか、それとも変化する世界と受け入れてね、変化していくものをどう変化していくのかということを楽しむのか、大きく違いますね。右側は無常を否定している状態、無 向かって左側ですね、無常を受け入れている状態。本当の楽しみというのは無常を受け入れていく楽しみなんです。分かっていただいたでしょうか。
はい。したら今の不況の原因もそれですかね。
今の世の中の不況の原因もですか。
はい、
いやそれはちょっと違いますね。今の世の中の不況の原因はですね、みんなですね、お金がですね、自分を守ってくれると思って、みんながお金をこう貯め込んでいることから生み出された不況なんです、ね、そうでしょう。だって世の中に出回っているお金っていうのは限られているわけです。誰かがお金を握ると誰かがお金がやってこなくなる。みんながお金を握ればね、みんながお金ね、そのお金がなくて、苦しんでいる人たちが出てくるわけです。お金っていうのはね、使ったらなくなるわけじゃなくて、世の中にこう回っていくものがお金ですから、ね、自分がお金を使うことによってその世の中のお金の流れに、ね、戻していくことができるわけ、ね、ところがみんな、ね、不安な世の中だからってことでお金を握り始める。なるべく使わないようにしておこうと思う。そうするとみんなそう思うとですよ、その全体の、まあね、流れているお金の量が減るから、だから物はあってもお金がないから買えないっていうことになっていくんです。そうすると物を生産しても売れないから、ね、物を作っている会社がお給料を、ね、少なくしようとか、物の生産を落としていこうと、こうなっていくわけですよ、ね、最終的にはどうなるのかって言ったら、お金があっても物が買えない世界が出来上がるわけ。今だったらお金があればなんとかなると思ってるけど、その心はですね、そのお金があっても物が買えない世界を生み出していくわけです、ね、これが不況の原因という。だからみんながね、お金に対してですよ、自分が必要なものを持って、ね、必要なものは取って、必要以上のものは捨てる、流していくっていうことを心がけていったら、世の中にみんな幸せになれるわけですね。